それで、ですね、今日のところです。で、今日はこの一言のところですね。で、このヨハネ福音書というのはですね、非常にこの、この世という言葉が非常にたくさん使われているわけです。それをちょっと読んだだけではわかりませんので、そのデータをちょっと上げてみます。今コメント欄に上げました。世という言葉はですね、ヨハネ福音書では78回、第1ヨハネで23回、第2ヨハネには1回です。ここに書かなかったですけど、だから、ヨハネ文書というものだけで102回も使われているんです。これはギリシャ語でコスモスっていう言葉ですね。花のコスモスと同じ、発音になりますが。もう一回言いますと、ヨハネ福音書だけで78回。第一ヨハネ、ヨハネ第一の手紙で23回。第二ヨハネで1回と、合計102回です。その他の文書で見ますと、第一コリントでは21回。あと、ローマ書、マタイ、9回ずつ。マルコ、ルカと3回ずつなんですね。他はもう1回、2回。これを見たらわかりますように、ヨハネ福音書は他の3つの福音書でも非常に異なる表現、また内容ということも多く気がつかるところなんですけれども、こういう客観的なこのデータですね、を見ると非常にはっきりとわかるんですね。これは通読、としただけでは、決してわからないわけです。パソコンは、今日ではですね、戦争にもこういったコンピューター、IT 関係が非常に使われるようになって、戦争前から情報戦争、その他いろんなことが行われているようになってしまったんですね。もう、良い方に使うことも自分できますので、このようにすると以前は一つ一つ数えていってたわけですね。コスモスという言語がどこにあるか一ページたどって新約何百ページ。今だったら一瞬でですね、パッと出てくるわけです。どうしてこのようにヨハネ福音書は圧倒的にこの世というコスモスというギリシャ語が多いのか。これは誰もこういうデータを見て不思議ですよね。聖書っていうのはなんとなく全体として同じように書いてあるかと思ったら大違いですね。本質的な内容は共通しているわけですけど、この表現においては非常に違った言葉を使ったり、表現したりするわけですね。その前にちょっと、このギリシャ語、コスモスっていうのは非常に耳にする言葉だと思います。さっき言った花ですね。と関係があるのかというと、あの花のコスモスも語源的にはここから来てるんですね。なぜかと言いますと、コスモスっていうのは本来この秩序、整然とした秩序というような意味があるわけです。そこでですね、一番目に見える中でずっと変わらない秩序、同じようなものがずっと変わらない。これは宇宙の世界ですね。ですから、コスモスっていうのを宇宙という意味にも使われるようになったわけですね。星然とした星座っていうのは1000年経ってもほとんど変わらない。2000年経ってもほとんど変わらないぐらいです。それであの花もですね、すっきりしたコスモスの花もすっきりした秩序正しい綺麗な花だというんで、そういう秩序正しいということからですね、コスモスとついてる。わけですが、どうしてそれがですね、この世というふうに使うようになったか。 宇宙っていうのは広がりですね。この広がりっていう面からですね、地上の広がりにも使うようになって、それでこの世全体という意味も使うようになった。それからですね、コスメティック、コスチュームでは何かというと、女性の化粧品関係、お店になるとき使ったりしますね、コスメティックとか。それは、さっきのように、綺麗にする。秩序正しいってことは綺麗。そこから、化粧品関係でもコスメティック、化粧品店に関するようなこととしても使われるわけですね。そのぐらい今ではですね、非常に広い意味で、全く別なようにも思うほどいろんな意味で使われているわけですね、コスモス。コスモス何号とか、あのロケットなんかにも名前を付けたりします。それは宇宙ということからですけども、聖書においてはですね、このヨハネが非常にまあ大事な意味を持っているわけですね。意味を持っている。これは、世、世界、普通の意味で使うような時もあるし、ヨハネが特に強調しているのは、神を受け入れないこの世、サタン的、そういったものとして使っているわけなんですね。この78回も使われている箇所を一つ一つ見たら、世っていうのをいろんな意味でまあ使われているっていうのがわかりますが、根本的にはですね、例えばこの2箇所をちょっと引用に挙げていますが、ヨハネ福音書の7-7。ヨハネ福音書の7章の7節。この世はあなた方を憎むことはしないが、私を憎んでいる。私がこの世の行いの悪いことを証ししているからだ。これはあなた方、人々はですね、この世の生き方に、まだまだくっついているからですね。で、そういうふうに、このヨハネの7-7を見てみますと、この世が、イエス様を憎んでいるということが書いてあります。ですね。ここで、あなた方。まだ兄弟たちもイエスを信じていなかった。まあ、その兄弟たちに言ったわけですね。この世と結びついた存在だから、同じようなものだから憎んだりしないという意味です。それから、ヨハネの17章の16。ヨハネの17章の16。イエス様が、私はこの世には属していないように、彼らっていうのは信じる人ですね。信じる人たちもこの世には属していないと。イエス様を信じた時から、私たちは神の国に言えば属している。神の国。私たちの国は神の国だ。そういったふうに使われているわけですね。それで、ヨハネがどうしてこの世にたくさん使ったかというのはですね、この世というものはですね、神様を受け入れない、イエス様を憎むような、その闇のただ中に来られたのだっていうことを強調するために、こんなにたくさん使ってるんですね。世というのがその闇を象徴しているものとして。だから、初めからそのことは 書いてあったわけです。一章ですね。まあ、これだけたくさん使われているから、至るところでよっていう言葉が出てくるわけですが、そういう独特の意味を持って書かれてあるんですね。一章、ちょっと見てみますと、ここで言葉っていうのは人間が喋る言葉ではないっていうことは、しっかり覚えておく必要があるわけですね。言葉が大事だ。人間の人に言葉で傷ついたり感動したりするから言葉は大事だ。だからここに書いてあるんだ。そういうふうなことは全く本来、ここでは言っていないことです。これはキリストのことなんですね。赤ちゃんとして生まれる前の神と同じだったキリストのことをロゴスと言っているのであって、私たちが話していることは人間の傷つけたり感動したり言葉を全然意味してないわけです。それ見たらすぐにわかることですけども、神と共にあったんですね。今喋ってる言葉が神と共にあるはずがないわけです。で、そのロゴス、神と共にあって万物その言葉によってあった。おしゃべりする言葉によって万物がですね、太陽や地球や星、全部ができるはずがないから、ちゃんと読んだらすぐにわかるんですけど、折々にですね、言葉、おしゃべりするこの言葉が始めになったんだと、まあ、そういうふうにここだけ切り取って勝手にこう全然言ってることと違うことを、まあ、最近も続けて2回もですね、見たことがあるものですから、まあ、今日また繰り返して言ったわけです。そのような矮小な小さいことを言ってるんではないわけですね。宇宙の初めから神様キリストがおったんだ。キリストは神でもあった。神と共に万物キリストは成したんだと。神も同じだと。だからここで決定的にキリスト、潜在のキリスト、イエスとして生まれる前からのキリストは神と同じだということを、これだけ繰り返して強調していっているわけです。エホバの証人のこの重要な、これだけ繰り返されていることを真正面から否定するということなんですね。神とキリストが同一の存在だということは、非常に強調されている。で、まずそこにですね、4節、そのキリスト、潜在のキリスト。人間として生まれる前のキリストの中に命があったと。しかもその命は光だったと。すぐにこの世に光、そして闇の中で輝けるんだと。このように闇の中に光があるんだということは非常に強調しておって、次、暗闇光を理解とありますが、これはですね、ランバノを掴む、理解する、型は強調。だから理解ということにも取れる言葉なんですけども、掴むということで、型の強調、光を、だから理解しなかったというよりもですね、打ち勝たなかったと。勝利しなかったと。そのように取るのが、だからずっと多いわけです。で、こうのところはそういうふうにですね、闇が、光に勝たなかった。光が勝利するってことは、ヨハネの全体的なテーマになっていて、理解っていうこととは違うわけですね。理解は頭の中のことです。理解するかどうか。そういうことになって、勝利したというずっと大きな意味で書いてあるんですけど、この訳ではこういうふうにしてありますけども、訳によって大きくニュアンスがかかってきます。で、そこでですね、この、よという言葉、9節に、洗礼のヨハネは光ではなくて、光にて証言する、明かしするためだと。その光は誠の光でこの世に来て、これがイエス様ですね。すべての人を照らす、太陽のようなものです。で、そのロゴスはこの世に来たんだと。この世界はそのロゴスが創造した。キリストが神と共に神であって創造したんだけど、この世はここではっきり初めからですね、ロゴスを認めようとしなかった。受け入れなかった。知ろうとしなかった。まあ、このように書いているわけですね。この初めからこの世っていうのはロゴスが作った。神様、キリストが作ったのに、それを受け入れない。そして11にも、もう同じことを繰り返しています。 このキリスト、先代のキリストは自分のためのときに人間の姿をしてきたんだけれど、人々は受け入れなかった。このように、世というものはですね、受け入れないものだということ。でも、その中にあえて来られたわけです。そのことをですね、全体として繰り返し強調しているからこそ、この闇っていうものを世という形でですね、表しているのはこれだけ多く言っているわけです。闇のただ中に、受け入れないけれども、あえて来られたんだ。人間もですね、心の中は自分中心という闇の中であっても、そこに来てくださる。この世界も、まあ、知れば知るほど闇があると。まあ、オリンピックのこともそうですね。パーッとものすごい光り輝くような華麗な装飾や飾りやら、走ったり綺麗な姿でこうダンスをしたり。あるけど、裏を見たら本当に闇なんですね。金と権力、名誉心とかいっぱいも、あるわけです。きらびやかなもんみんなそうですね。そういうふうにこの世ではですね、非常に華やかなものは大概みんな裏には闇があるということなんですね。で、経済が成長するっていうことを何か非常に無条件の良いことのように一般には言われるわけです。経済が成長する、経済が成長しない。まあ、本当の悪だっていうふうに一般には言われるわけですね。ニュースでも NHK なんでもそうです。けども、経済の成長とは何なのか。物をいっぱい作って売り返してお金がたくさんできる。物がいっぱいできる。で、まだない国々にどんどん掘り捨てて金を儲ける。だそこの自然の形の生活がだんだんみんな壊れていくわけですね。例えば、バナナは我々非常に安価に今、食べてるわけです。まあ、5分ぐらい入っても、それで100円、200円で買える。私が小さな子供の時は、もう非常に高価だったんですね。今の人は考えられないわけです。私、そんなことをです、年があれは5つか6つぐらいやったけど、未だに覚えてることがあってですね、戦後間もなくっていうのが非常に食べ物をなかったというか、まあ、現代のほとんどの人は若い人知らないわけですね。もう贅沢な時代になったから。だから私が、皮膚が痛んでですね、非常に泣いてた。そしたら大声で泣いてたみたいで、山のちょっと下にある人がね、高尾さんが泣いてたから、持ってきてあげました。って言ってですね、バナナを一本持ってきてくれたんですね。そんな生まれて初めて食べて、とってもびっくりして、山をわざわざ登って、ここまで聞こえたみたいで、俺もびっくりしたから思ったんですけども、今でも声大きく出そうと、まあ大きく出るんですけど、まあ子供のとこから大きい声だったみたいですね。その人にとっても貴重なものだったと思うのに、わざわざその、私の山登っても持ってきてくれたから、とっても美味しかったと。で、その心が嬉しかったわけですね。わざわざ持ってくれてくれた。現代だったら考えられないことですね。バナナ一本が70年でも残るということはありえないことです。何言いたかったかというと、フィリピンではですね、日本の会社、アメリカいっぱい行って、自然に農家が庭にバナナを作っていた。大概みんなそうだったのに、全部それがなくなっていった。何やったか。日本の大会社をパーッと広大に買収して、みんなバナナ園にしてしまったわけ。で、そこにお金が要求あげるぞと。要求くれるんだ。で、畑を潰して、そして日本人のバナナ畑工場のみんな労働者になったわけ。生活そのものが根本的に変わってしまった。日本人のたくさん買い込むために。そんな風にあちらこちらですね、経済が成長するということは、自然を破壊し、そして自然な素朴な生活を壊していくわけですね。もう至るところでそういうことがある。大きなスーパー、大きい。何を超えたと。大きなお店ができたから、そこら辺の小さな魚屋さん、豆腐屋さん、呉服屋さんがみんな潰れてなくなっていったわけですね。個人的にそこに買い物行って、そこのお店の人とですね、お話をしたり、交流したりと。何でもそうですね。 町の中にですね、40階建てみたいな、すごい山のような高いですね、160メートルもあるような高いビルを建てて、何百軒、これがずっと建ってですね、何百人、何千人もこの一帯でおると。そうして、いっぱいそれがどうしたら、住宅がどんどん売れて、マンションが。経済、これも成長する。住宅、マンション、これだけ売れた。ところが、一旦ですね、大地震があったり、津波が来たらどうするのかと。水がない、電気がストップしたら、どうするつもりなんだろうかと思いますよね。すべてエレベーターも止まってしまう。水も止まってしまう。トイレがそもそもできない。下に降りていったらどこでするのか。で、その人たちがどこから行ったか、田舎の方から自分の家があるのにそれを捨てて、そしてそこへ来て、みんな住むわけですね、みんな。田舎の方では、廃屋、その家も、こうやってしまう。そこに大きな道路ができたり、また家が建ったり、工場ができたり、お店。で、自然の田畑全部なくなっていくわけです。そういうようなことが、そして、そういうビルの巨大な建物では、窓から降りたら、1メートルパッと降りたら、何十メートルも100メートル墜落して即死するわけです。ところが普通の自然の間の家だったら、窓からどこの家もそうですね。パッと降りたって庭へ行くだけです。自然に草焼きが生える。とか、ああいうふうにですね、大きな籠の中で、非常にそういう意味ではですね、自然に反するだけじゃなくて、自然を壊すと。経済が成長するほどですね、そういうふうに自然というものは壊されていく。ラワン剤にしてもですね、日本がいっぱい熱帯の方から帰ったとするから、そこで本当に剥げてしまった。そんなこと言ってきりがないぐらいですね。ですから、経済が成長するということはですね、そういうふうに本当に自然に様々な形で農業やら商業やら工業やらいろんなやってたからみんな壊れていくわけですね。お金が支配するなって大きなものができたらみんななくなっていくわけです。そのようなマイナスの負の側面っていうことを強調しないわけですね。なぜか、そういう経済成長って IT 企業が政府に巨額の金も、まあ、献金するからですね。結びついているとかあるからです。まあ、そういうようなことで、この世はそういうのお金で動いているということは確かにあるわけです。けども、その闇ですね、お金だから、だんだん貧富の差が今も広がってきているわけです、日本でも。そうすると、だんだんとですね、闇がお金の支配しているわけなので、神様とある意味非常に対立するところがあるわけですね。お金を良い方に使えば、いろんなことができるけど、人間は罪が深いから、お金を貯めるとまたそれを増やそうとする。また虫も拡大する。そしたら地方のいろんなものをまた作れていく。外国のものをどんどん入れると。お米がいっぱいあるのに余って、飼料にする。捨てないかん。なんでその小麦をですね、はるか遠いところから、1万キロもあるようなとこからものすごい燃料も使って、買ってこないかないのか。お米っていうのは非常にそのままですね、玄米、あるいは胚芽米食べたら栄養的にとっても良いわけですね。このパンの有害性がいろんな形で言われておるところですね。朝パンだけを食べて、去っていくとかいうことが、とても良くないということ。まあ、ともかくそういうことで、大きな視野で見ますと、このいろんなところを知れば知るほどここに闇があるということがわかります。そのような現状、それからさらに今ではですね、戦争ということが非常に大規模になってくると。昔でやったら刀とかで切り合いする程度だったわけです。自然がそれほど破壊もされないと。けど今だったら一発の巨大な爆弾に原爆をつい、核兵器を積んで落としたら、まあ何十万と一瞬で死んでしまうわけですね。まあそういうことで知れば知るほど闇っていうのをますますよく感じるようになった。 けれどもですね、ヨハネ福音書はそういうこともある意味見通しておって、その闇のただ中にあえて来られたんだ。イエス様で昔から実はそういう闇があったわけですね、自分中心で。日本の世代、古代史でもですね、はっきり分かったとこから人心の乱とかいろいろ、欺いたり奪ったり、裏切ったり、殺し合い、権力の取り合い、もう内乱はしょっちゅうあったわけです。だからそういうことをですね、闇はずっとあるけれども、その闇の中で輝くために来られた。ということが、この非常に、繰り返し出ているということ。背景にある理由なんですね。世の光ってそういうことです。この世界の光ですよっていう単でなくて、闇の力がぐんぐんと広がるような、神様真理を拒むような、そういう世界、その中に光っておるんだっていうわけです。だから、従って言ったら、この闇の中を歩かんできると。昔から、遥かの昔から闇があるんだと、迫ってる。けれども、不思議なことに、イエス様を信じて従っていくと、あたり一面闇があって襲ってきているようなのに、その闇の中を歩いていける。ちょうど旧約聖書で、モーセに、導かれた人々が、後ろはエジプトの軍勢がパッと迫ってくる。前は海だと。絶対絶命という時に、不思議とですね、その神様の力によってモーセが振り下ろしたら、そしたら、海のただなく道を引いて道が開けたと。まあそういうようなことを思わされるわけですね。至るところに闇がありながら、その暗闇の中を吸いとですね、道ができて歩けるんだと。まあそういう従っていくというとですね、暗闇の中を歩かないで不思議と神様の道を歩いていけるという意味で言ってるわけですけども、ここで命の光。世の光であるとともに命の光ということを言っています。よっていうのは闇の中に輝く。命。これは世の光といったら、この世界全体、遥かの昔からずっと今もそうです。昔も今も、そのただから来た光と言いながら、もう一つはですね、ここで。個人的に一人一人を見たら、命を与える光なんだ。しかもそれは神様の命だ。それがキリストだって言うんですね。だから、そういう世界全体、遥かな昔から未来、今、遥かな未来に至るまで、この世はずっと闇が続くんだ。そこの中にですね、来たんだ。いつでもそれは光だと。一方では、一人、たった一人の個人。病気で苦しんでる。一人で苦しんでる。いじめられて苦しんでる。愛戦争でもう死んでしまうかもしれない。愛する、夫や妻が死んでしまった。でもそういう中で絶望、希望がない。けれどもそこに命を与えられるとですね、それを超えていくことができる。これはもう、神様の命だからですね、どんなに苦しいことあってもそれを超えていける。実際に歴史の中で、殺されていく人たくさんおったわけです。キリストを信じただけで。それもですね、知って覚悟して、それでもイエス様を信じ続けていった人。殺されても命。光を見ながら、そして復活をして完全な命を与えられている。そういうふうにですね、この命の光といったところは非常に一人一人のことを覚えてイエス様こう言われているということですね。この命の光を受けたら、もう自ら自殺して死んでしまおうっていう気持ちが、これは、だんだんと消えていくはずです。そういうふうに非常に追い詰められて、もう死にたいと思っている人でも。それがなかったらですね、いじめられて、苦しめられたら、もう生きていってもどうしようもないと。もう死ぬほかない。というぐらいですね、この闇の力ずっと迫ってきたら、生きていけない。道が開けないわけです。どこを見ても真っ暗だと。輝いているように見えるのは、その背後に闇があるわけですね、この世のもの。 ですから、このことは非常に広い視野で言われてとともに、一人一人の苦しみの状態、もう死のうとしている、死にたいと思うような人に、一人一人に言えば命の光があるんだと、と言ってくださっているというところなんですね。このキリストの真理っていうのはですね、たった一人をも見捨てないと。それがこれなんですね。私たちはたった一人、誰からも見捨てられた。そういう人は実はたくさんおるわけです。万の数がおるわけですね。そして最終的にはもう自ら命を絶つ人が2万人もおる。自殺未遂から言ったら10倍もあると言われております。日本では、そういう光については、公共放送でも全く言わないですね。意識的にですね、キリストの真理を退けておると。NHK なんかでも。そういうところがはっきり見られるわけです。だから、そういう意味で、学校教育でも全くそれを知らせない。命の電話っていうのは、元はキリスト教の人が始めたわけです。で、徳島県でもですね、その徳島命の電話っていうのを初めてして、だんだんと苦心して大きくしていった人は、私も以前から何十年前か知ってる人で、この集会にも家族を連れて、何度も来られたことがあった方ですね。でも、高齢になって、もう引退されたら、今度県の方がだんだんと入り込んできて、県が。で、県がもうするとなると、全くキリスト教のことはもう触れなくなったわけですね。まあ、そんな風にですね、日本という国は公的なものになっても全然言わない。だけれど、一方では公的な小学校で、どっかのお寺行ってですね、そしてお寺の念仏、一緒に唱えるとか、座禅をするとか、そんなことは堂々と放映するわけです、私は。まあ、八十八箇所もそうですけども。そのぐらいですね、日本は特に、世界の中でも、このように、ヨハネが言う、この世という側面ですね。イエス様を拒むという側面、非常に強い国ですね。ちょっと調べたら、すぐにわかるところですね。本当の神様おるということを信じる人。漠然と、とにかく神様は本当に全部を作った神様をって、たった 1% とか言う。まあ、100万人とか。まあ、ロシアは今、ああいうことで悪名高いようになったけど、あれはプーチンら一味がですね、非常に悪いのであって、その他の人は引っ張り、脅迫されてですね、反対運動したら、それも連れて行かれる。何も言葉を書いたら、それを元にして連れ去られるか、白い紙でですね、デモをしても、そんなんでも、無言のデモをしても、引っ張られていく。何をされるかわからない。それに徹底的な弾圧をして黙らせておるわけですね。だけど、キリスト教の人は非常に多いんですね、ロシアにも、ウクライナにも。だいぶ前でも、1億数千万と言われていたぐらいです。これは中国でもそうですね。1億人を超えていると。共産党員が8000万、9000万。これを超え始めたから、迫害するようになってきたわけですが。イスラム教でも何パーセントもあるわけです。日本だったら、胃の中の顔でわからないわけですけれども。だから、この、日本ね、では、これからですね、子供も生まれなくなって、だんだんと老人がぐんと世界一のスピードで高齢化。生じておる老人ばかりになってくるというと、人間ではこの背骨がきちんとしてない。だんだんだんだんとですね、弱ってきてしまう。ということがあるわけです。でもそういう闇の中でも、イエス様、神様を信じたら、いつどんな時でもですね、命を与えてくれる光、もらえるというわけですね。しかもただだと。そういうふうに、この二つの言葉はですね、非常に広がりがあるわけですね。この世っていう闇を知った上で、だから最初から言ってる。で、この点ですね、科学技術が生み出した人工的な光、これ満ちてるわけですね、今。 電気代高く、電気が足りない。で、あれだけ悲惨な災害を受けた原子力発電、もう一遍やろうとしているわけです。憲法9条でたくさんの人が外国までした1000万、2000万の人を殺して、日本人は300万死んだ。そのためにも戦争はやらないと。決めたはずなのに、どんどんあの9条の性質を元から壊していって、どんどんどんどん今やろうとしていると。そんなことをしたら本当に将来は何が起こるだろうかと。いうことですが、でもですね、そういう闇があっても、私たちこそがしっかりとですね、イエス様を信じて見上げる続けたら、どんな冗談になっても命の光は与えられると、持つんだと。これ歴史2000年、あるいは旧約から言ったら、数千年がずっとそうだったわけですよね。まあ、これほどですね、世界的に、まあ、強力な、動かない真理はないわけです。から多くのことを知ってる必要ないですね。この一節、このサタンが働く、この世の光として来てくださったと。社会的に何が起こっても、イエス様を信じて従っていきよったらですね、それらに従っていきよったら、このように暗闇の中、もう歩かないですもん。道を歩けると。光の子だって言われてるんですね。で、こういうことこそが本当に喜ばしい知らせなんですね。何が起こってもですね、変わらない。しかも神様の命を与えられてくれると。人工的な光は一番の強力な光なんだったかというと、これが一瞬で目がやられて失明してしまったりたくさん出た、あの原爆です。核兵器の光こそは太陽みたいなものすごい強烈な光であって、ほんの一瞬直視したらもうみんな目がやったらダメになったわけですね。で、一瞬にして、そのものすごい威力で街を吹飛ばして10万人からは一瞬になくなった。後々まで50年経っても60年経っても、後の後遺症、病気がずっとついて苦しめられるという。核っていうのは非常にそういう意味でですね、はるか後になってから、その病気が起こったりする。これは人工的な最大の光なんですね。で、神様に命の光をもらうと、これは目が見えない方々も、前から何度か紹介してきたように、この今聞いておられる方々の中にも生まれつき、ないしは中途の失明の方もおられますが、目がパッと見える人でもずっと真理がよくわかるという人も、これ昔からおるわけですね。聖書が開いたりから。そういうことで、普通のこの人間が作った光、物理的な光が見えなくても、命の光が見えたら、ふしと元気力を得て、命だから、歩いていけるということですね。だから、これはですね、光が見えない、非常に苦しい人、病院で一人だけ親もいない、捨てられた。そんな誰であっても、この類の光は持つことができる。こういう商人はいくらでもおるわけですよね。あの、ハンセン病。雷、ハンセン病の人たちはみんなから捨てられて。で、ひどい病態には目も見えなくなって、体の位置も切断せないかんぐらい。それでもこの命の光を与えられた人は生き生きと生きる。ということですね。実際に、私も、知らされているところです。はい。だから、暗闇の中、この世界は暗闇だと思ったら、イエス様を仰ぐと。従ったら、イエス様に仰ぎなさいと。私を見上げなさいと。十字架であなたの闇である罪をも、清めて許してあげたんだと。そうしたら私はそれだけでですね、光、命の光を与えられる。だからそれほど良いものはないですよね。はい。まあこういうことをですね、この一言をよく心に私たちも、ここではもう卒業したいことは決してないですね。 年寄った年寄ったでまた新たな闇襲ってくると。君の体や家族やら、あるいはこの世の中だんだんおかしくなる、変わっていくと。地位がある人も地位がない人も、健康な人も、どんな人にも闇を襲ってくるわけなので、いつ誰でもどこでもどんな国でも、病気でも健康でも、男も女も関係なく、みんなにこれは開かれていると。いうことです。はい。そういうことを思って、このことを機会あるごとにですね、本当に少しでも受けたら、またそれを少しなりとも伝えていくと。伝えるための力はまたこの命をもらわないと伝えられないので、そういう命の光、これは力の光でもあるわけですので、そういうことを少しでも祈って共にですね、進めていきたいと思うわけです。こういう光を持った人は、ついこの間木曜日に韓国からここにも6人の方々が来てくださいましたが、初めて会う人であっても、この命の光を共に見つめている人は、不思議とですね、全然この分け隔てなく交流もできた。与えられたということですね。本当に幸いなことだったと思います。まあ、感染の危険もあるのに、この寒い中ですね、わざわざですね、14人もの人を連れて、たくさん来られたわけです。ここにはまあ6人だったんですけども、本当に感謝なことだったわけです。はい、以上です。